見るって、まあ、当たり前のように毎日やってますけど、改めて考えるとすごく不思議じゃないですか。
と言いますと？
いや、何かをこう直接見たって思うとき、それって本当にありのままの世界を見てるのか、それともなんか私たちの心とか脳が勝手に解釈を加えてるのかなって。
ああ、なるほど。それは深い問いですね。ええ、今回はですね、まさにその知るっていうプロセス、特に古代インド哲学で考えられていたプラマーナ、つまり知識をどうやって得るのか、その根拠は何かという考え方についてちょっと掘り下げてみたいんです。
プラマーナですか？
はい。その中でもヨーガバーシシャというまあ古い文献がありまして、そこで語られているプラティアクシャ、
プラティアクシャ、
ええ、直接近くと訳されることが多いんですが、これについて一緒にじっくり考えていければなと。
へえ、直接近く。インド哲学なんだか難しそうですけど面白そうですね。ヨーガバーシシャがそれをどう説明しているのかとか、当時の他の考え方、例えば仏教なんかとはどう違ったのかとか、そのあたりを探っていくわけですね。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。私たちが普段何気なく見てるって感じているこの体験がですね、実はどれだけ複雑で哲学的な問いを含んでいるか、その一端に触れていただけるんじゃないかと思います。
ワクワクしますね。
ではまずそのプラマーナという言葉なんですけど、これがインド哲学を理解する上での、まあ、一つのキーワードになるんですね。
はい。知識の根拠とか認識の手段でしたっけ？
そうなんです。要するにどうやって確かなことを知るのかっていう、その方法論ですね。インドでは本当にたくさんの哲学学派がそれぞれ、うちはこうやって知るのが正しいんだっていう独自のプラマーナ論を展開したんですよ。
へえ、学派ごとに違うんですか？
プラマーナをどう考えてるかっていうのは、すごくわかりやすい、なんていうか物差しになるんですね。
なるほどなるほど。
しかもただ自分たちで考えてるだけじゃなくて、他の学派とまあ論争するわけです。いや、そっちの知るの定義はおかしいとか、その方法じゃ不十分だみたいに。
ああ、バトルがあったんですね。
そうなんです。そういう議論を通じて互いに影響し合って、理論がどんどん洗練されていった。そういう意味で哲学のダイナミズムが感じられる非常に面白い分野なんですよ。
いや、それは興味深いですね。プラマーナには具体的にどんな種類があるんですか？
主によく挙げられるのは3つですね。まず1つ目がプラティアクシャ。プラティアクシャ、これが今回我々が注目する直接知覚です。
はい、直接知覚
で、2つ目がアヌマーナ。アヌマーナ、これは推理ですね。例えば遠くに煙が上がっているのを見て、あ外には火があるなと知るみたいな。
ああ、なるほど。
そして3つ目がアーガマ。アーガマ、これは例えばベーダのような聖典の言葉とか、信頼できる専門家や先生から聞いた話、つまり言葉による知識とか伝聞ですね。
ふむふむ、直接見る、推理する、信頼できる言葉を聞くと。
ええ、で今回はこの中の最初のプラティアクシャ、つまり直接知覚に焦点を当てて、ヨーガバーシキヤではそれがどう扱われているのかを見ていきたいと思うんです。
はい。そのヨーガバーシキヤの定義、さっき入り組んでるっておっしゃってましたけど、どんな感じなんですか？
これがですね、ちょっと長くてややこしいんですが、原文のニュアンスをできるだけそのままお伝えすると、感覚器官を通して心が外部の対象と接触した際に、その外部の対象に関して事物に備わっている普遍的な性質か個別的な性質か、その2つのうちの個別的な性質の方を限定することに特化した心の活動と、まあこんな感じなんです。
うわー、一回聞いたが出ざっちゃった。個別的な性質を限定するのに特化した心の働き、ここがポイントですか？
まさにそこですね。この定義を理解する鍵が、今出てきた普遍サーマンヤと特殊ビシェーシャという2つの概念なんです。
普遍と特殊ですか？
はい。普遍というのは物事のまあ共通項というか、ざっくりしたカテゴリーのことです。例えばパソコンとか犬とか、そういう一般的な概念ですね。
うん、
それに対して特殊というのは、その具体的な個々の特徴とか属性のことです。例えばそのパソコンが Windows なのか Mac なのか、さらに MacBook Pro なのか MacBook Air なのか、色はシルバーなのかスペースグレーなのか、そういう一つ一つの具体的な違い、これが特殊にあたります。
なるほど。犬っていう大きな括り、これが普遍で、その下に柴犬とかプードルとか、
あるいはうちの玉みたいな特定の筆跡とか、そういう具体的なのが特殊ということですね。
ご明察そのとれです。インド哲学では、世界にあるあらゆるものは、こういう普遍的な側面と特殊な側面の組み合わせで成り立っていて、まるでピラミッドのような階層構造になっていると考えたりするんですね。
ふむふむ。
そして、ヨーガバーシッシャの定義によれば、プラティアクシャ、つまり直接知覚というのは、そのピラミッドの中でも特に特殊、つまり個々の具体的な違いを捉えることに特化した心の働きなんだと、そう言っているわけです。
なんでわざわざ特化してるなんてちょっと回りくどい言い方をするんですかね。普通に特殊なものを見る働きだって言えば良さそうなのに。
いや、そこが非常にこう面白い点でしてね、この特殊に特化という言い方、これには当時のインド哲学界で非常に大きな影響力を持っていた仏教、特にディグナーガとかダルマキールティといった、まあ、スター級の学者の考え方が色濃く反映されていると考えられるんです。
へえ、仏教の影響ですか。仏教の人たちは直接知覚をどう考えてたんですか。
仏教、特に今名前を挙げた2人の系統の認識論、これはですね、もっとラディカルなんです。彼らは直接知覚が捉えることができるのは特殊、つまり個別具体的なものだけだと、そう主張するんです。
だけ、かなり言い切ってますね。
ええ、彼らにとって本当にリアルな存在というのは、あくまで目の前にある一つ一つの個別具体的なもの、つまり特殊だけなんです。
はい。
例えば今ここにあるこの特定の一個の湯飲み、これだけが直接知覚されるリアル、それに対して湯飲みという共通の概念、つまり普遍というのは、人間が後から便利的に作り出した名前、ラベルのようなもので、一種の幻想、ファンタジーに過ぎないとまで考えるんですね。
幻想とまで、それは徹底してますね。資料にあったあの辛さの例もそういう文脈なんですか？
ああ、そうですね。あのカレーの例えは分かりやすいかもしれません。あなたがあるカレーを食べた時に感じる辛さ、それって、他のどんなカレーを食べた時の辛さとも厳密には 100% 同じではない、完全にユニークな一回性の感覚ですよね。
まあ言われてみればそうですね。
仏教のこの考え方では、この一回きりの他の何とも比較できない 100% 固有の辛さの感覚、これこそが特殊であり、直接知覚される唯一のリアルな対象なんです。
はあ、なるほど。
それに対して辛いという言葉、つまり共通の概念としての辛さ、普遍というのは、そういう無数にある微妙に違う個別の辛さの感覚を、まあだいたいこんな感じだよねってひとまとめにするための便利な言葉、レッテルであって、直接知覚された生々しい現実そのものではないというわけなんです。
面白いな。直接知覚というのはもう本当に何の解釈も加工もされていない生の個別的な感覚データだけを捉えるんだ、そういう立場なんですね、仏教は。
そういうことです。
で、ヨーガバーシ社の方はそこまで厳密ではない。
ええ、そうなんです。仏教以外の、例えばニャーヤ学派とか、そしてこのヨーガバーシ社も仏教ほどは徹底していなくてですね、特殊を限定するのが得意とか、特殊という少しニュアンスを和らげた表現を使っている。完全に特殊だけを認識するとまでは言わないけれども、まあ直接知覚の主な役割、得意なことは特殊な側面を捉えることだよね、くらいのスタンスだと考えられます。
なるほど。仏教のシャープな考え方を取り入れつつも、ちょっとマイルドにした感じというか、でもその特殊に特化するにしても、定義の最初の感覚器官を通してっていう部分、これも結構厳密に見えますけど、これによって何か問題は起きなかったんですか？
いや、まさにいいところに気づかれましたね。その定義の厳密さがかえっていくつか理論的な、まあ、突っ込みどころを生んでしまうんですよ。ここからがまた議論が深まっていくところなんですけど
どんな突っ込みが入るんですか？
まずですね、感覚器官を通してという条件、これを文字通りに厳密に受け取ってしまうと、ちょっと困ったケースが2つほど出てくるんですね。
困ったケース？
はい。一つは、例えば頭痛とかお腹の痛みとか、そういう体の内部の感覚、いわゆる内部感覚ですね。
ああ、確かに。頭痛って目とか耳とか外に向いた五感で感じてるわけじゃないですもんね。頭の中でズキズキするって感じですし。
そうなんですよ。 当時のインドの哲学で考えられていた感覚器官、まあ基本的には目、耳、鼻、舌、皮膚の五感、いわゆる五感が中心で、そのリストに脳は含まれていなかったりする。そうすると頭痛とかの内部感覚がこの五感のどれを介して認識されるのか説明がちょっと難しくなってくる。
ふむふむ。
だからこのヨーガバーシシャの定義を厳密に適用すると、私たちが直接感じているはずの内部感覚が、いやそれはプラティアクシャ、直接知覚じゃないんじゃないんじゃないって定義から漏れてしまう可能性が出てくるわけです。
なるほど、それは困りますね。もう一つは？
もう一つはもっとヨーガらしい問題で、ヨーガ行者の超感覚的知覚、いわゆるヨーギプラティアクシャと呼ばれるものです。
ヨーギの超感覚。
はい、厳しい修行を積んだいわゆるヨーガの達人ヨーギンは、普通の人が使うような目や耳といった感覚器官を介さずに、例えば遠くで起きている出来事とか未来に起こることなんかを知覚できると考えられていたんですね。
ああ、仙人みたいな。これも感覚器官を通してないから定義から外れちゃうと。
まさにその通りなんです。ヨーガの体系を解説しているはずのヨーガバーシシャなのに、そのヨーガの修行の到達点とも言えるようなヨーギンの特別な知覚が直接知覚の定義に当てはまらないかもしれないというのは、これはかなり大きな問題ですよね。
確かに自己矛盾みたいになっちゃいますもんね。じゃあ後の時代の学者さんたちはこの問題にどう対応したんですか？
これもいろいろありまして、例えば古代の非常に影響力のあったベーダンタ学派のシャンカラという大学者は、いやいや、そもそもヨーガバーシシャのこの定義はプラティアクシャの本来の定義としては不十分だよ、みたいに結構バッサリと批判したりしました。
あらら。
一方で、なんとかこのヨーガバーシシャの定義を擁護しようとする人たちは、例えば、いや内部感覚も突き詰めて考えれば皮膚感覚とつながってるんだ、とか、ヨーガ行者の知覚はまあちょっと特殊なケースだから定義の例外みたいなものだ、とか、そういうふうにいろいろと解釈を工夫して理論の整合性を保とうとしたわけです。
定義一つを守るのにもいろいろな解釈のドラマがあるんですね。
そうなんです。そしてですね、プラマーナをめぐる議論にはもう一つ、これまた非常にややこしくて哲学的に面白い論点があるんです。
ほう、まだあるんですね。
それが認識における手段と行為と結果の関係性、これをプラマーナパラの問題なんて言ったりもします。
手段、行為、結果、それはどういうことですか？
例えばですね、あなたが今目の前にあるお茶のボトルを目、これが手段で、見る、これが行為、ことによってお茶のボトルのイメージ、これが結果が心の中に現れるとしますよね。
はい、まあそうなりますね。
この時の目という手段と見るという行為と心に浮かんだイメージという結果、これらはそれぞれ別々の独立のものなのか、それとも本質的には区別できない同じようなものなのか、という問いなんです。
普通に考えたら、目と見るっていう働きと見えた映像って全部別物のような気もしますけど。
そう思いますよね。ところがここでもやはり、あの仏教徒たちの考え方は非常にラディカルなんです。
また仏教ですか？
彼らは認識の手段も行為も結果も突き詰めていけば全部一つだと、そう主張するんです。
全部同じ？見るっていう行為と見られたお茶のボトルのイメージが同じものだってことですか？
そうなんです。さらに言えば、彼らはもっと過激で、目という感覚器官、手段すらも究極的には存在しないと考える。ただ見られたイメージ、結果だけがリアルに存在するんだ、とまで言うんです。つまり行為もなく手段もなく、ただ結果としての認識、それだけがリアルだ、という立場ですね。
わあ、それはなんというかすごい考え方ですね。日常感覚とはかなりかけ離れている感じがします。
そうですよね。で、それに対して一般的には多くの非仏教系の学派、例えば先ほども名前が出たニアーヤ学派などは、もっと私たちの直感に近い考え方をします。つまり目という器官があって、それを使って見るという心の働き、行為があって、その結果としてお茶のボトルのイメージ、結果が心に生まれる、というように、手段、行為、結果はそれぞれ別々のものだと考えるのが普通です。
はい、そっちの方が分かりやすい気はします。ではヨーガバーシシャはこの問題についてどっちの立場なんですか？
仏教寄りなのか、それとも一般的な立場なのか。
これはまた、なんとも絶妙な微妙なところに立っているんですよ。
と言いますと、
ヨーガ場死者にはですね、直接知覚の結果、パラはその知覚の行為、プラマーナと区別されないと読めるような記述があるんです。
おお、じゃあやっぱり仏教に近い。結果と行為は同じようなものだと？
そう見えるんですけど、でも完全に同一であるとまでは言い切っていないようなんですね。まるで仏教の手段、行為、結果は一つだという主張にある程度理解を示しつつも、いやでも全く同じってわけでもないんだよなという感じで、こう薄い境界線を引いているような非常に繊細な書き方をしているんです。区別されないけれども同一でもないみたいな。
なんだか禅問答みたいですね。区別されないけど同一じゃない。
さらにヨーガバッシ社はここでサンキア学派、つまりヨーガ学派の母体となった哲学体系の要素をぐっと持ち込んでくるんです。
サンキア的な要素？
はい、それは最終的にそのお茶のボトルのイメージのような認識結果を本当に認識しているのは誰なのかという問いに関わってきます。ヨーガバッシ社ではその最終的な認識主体、つまり心の活動を知ることそのものは、心の活動、イメージが浮かぶなどの働き自体とは区別されていて、それはプルシャという存在に属するものだと規定するんです。
プルシャ、初めて聞きました。
はい、プルシャというのはサンキア学派やヨーガ学派の中心的な概念で、純粋意識とか真我なんて訳されたりします。心とか体とかそういった変化する物質的な要素とは全く別の次元にある、ただ物事を観察しているだけの本来の自己といったような存在です。
なるほど、ちょっと整理させてください。つまりヨーガバッシ社は認識のプロセス、例えば見るっていう行為と見えたイメージっていう結果についてはまあこれらは区別しにくいよねと、ちょっと仏教寄りの見方をする。
ええ、そうですね。
でもその見えたイメージを最終的に受け取って、あ、お茶のボトルだなって本当に認識している主体は心そのものじゃなくて、心とは別に存在するプルシャっていう純粋な意識なんだよと、そういうふうに仏教的な要素とサンキア的な要素を組み合わせているみたいな感じなんですかね。
まさに非常に的確なまとめだと思います。そういう理解で良いと思います。仏教の非常に洗練された認識論の影響を強く受けながらも、自分たちの哲学の根幹であるサンキア・ヨーガの思想、特にプルシャの存在というものはしっかりと守り組み込んでいる。当時の知的な潮流の中で他の有力な派の考えをどう取り入れたり、あるいはどう反論したりしながら自分たちの体系を練り上げていったか、その格闘の跡が伺えるようで非常に面白いところですね。
そうやって考えると、改めて仏教が言っていた本当の直接知覚って、さっきの老画像を例えじゃないですけど、何の解釈も色付けもされてないセンサーに入ってきたまんまの超静データみたいなものだっていう話でしたよね。
その通りです。それに対して私たちが普段直接見たって思っているものは、実はもうすでに心が過去の経験とか知識とかに基づいて何らかの処理とか味付けとか意味付けをしちゃった後の、いわば加工済みの情報なんだというのが仏教のラディカルな考え方でした。そしてヨーガバーシッシャの記述もそういう仏教徒との認識論上の論争を背景にして、ある程度は仏教寄りの立場、確かに認識のプロセスって単純じゃないよね、行為と結果も分けにくいかもねと理解を示しつつも、最終的にはサンキア的な、いやでも最終的にそれを純粋に見ているのはプルシャなんだという独自の解釈、着地点を含んでいると、そういうふうに読むことができるわけです。
いやー、なんだか当時の哲学のこうライブ感みたいなものが伝わってきますね。すごい議論が戦われていたんですね。
そうまとめてみると、当時の思想的な格闘のその熱気のようなものが感じられるかもしれませんね。
こうして一通り見てくると、プラティヤクシャ、直接知覚をはじめとするこういう認識論、プラマーナの議論っていうのは、ヨーガスートラの一番の中心的なテーマである、どうやって心をコントロールして静寂な状態、サマーディに至るか ていう実践的な修行の話とはちょっと違う角度からのアプローチですよね。
そうですね。おっしゃる通り、ヨーガの修行体系そのものが本筋だとすれば、このプラマーナ論は少し脇道というか、理論的な補強という側面があるかもしれません。しかしこれは逆に言うと、パタンジャリのヨーガ学派が単なる実践指導のテクニック集というだけではなくて、当時の他の哲学学派とちゃんと対等に議論ができるような体系的な哲学書としての側面もしっかりと持っていたことの証左とも言えるでしょうね。
なるほど。ただのハウトゥー本じゃなくて、ちゃんとした世界観とか哲学的な基盤もあったんだと。
まさにそういうことです。特にこの認識論の分野は先ほどから何度も出てきていますが、同時代に非常に大きな勢力を持っていた仏教との論争を通じて、インド哲学全体で当時非常にホットなテーマになっていたんです。
はい。
ですからヨーガ学派としても、我々の学派は認識というものをこのように捉えていますというしっかりとした立場を表明する必要があったんでしょうね。もちろん後の時代の注釈家、例えば先ほど名前が出たシャンカラなどは、必ずしもこのプラマーナ論の細部を最重要視したわけではないという見方もあるんですが、ヨーガスートラやこのヨーガバーシシャが編纂された時代においては、こうした学派間の対話や論争が認識論を深めていく上で非常に重要な契機となっていたと考えられます。
いやー、それにしても普段私たちが何気なく見ているとか聞いているって思っているこの直接知覚が、古代インドではこんなにも深く複雑に、そして熱く議論されていたテーマだったなんて本当に驚きました。
そうですね。古代の哲学者たちがこれほどまでに直接見るとはどういうことなのか、それはありのままの那の情報なのか、それとも心による解釈なのか、個別のものだけを見るのか、それとも共通の概念も見るのかといった問いに対して、真剣に考え抜き言葉を尽くして議論していたわけですね。
さて、今日のこの探究を踏まえて、最後に一つ、これを聞いてくださっているあなたにもちょっと考えてみてほしいことがあるんです。
と言いますと？
今日の話を聞いて、あなた自身の直接的な現実認識について改めてどう感じましたか？あなたが何かを、あ、直接見たなとか直接聞いたなぁと感じる、まさにその瞬間、その体験の中にどれだけの割合で純粋な感覚データ、あの老画像のようなものが含まれていて、そしてどれだけの割合であなたの心がこれまでの経験や知識に基づいて作り上げている解釈とか意味付けとかストーリーが含まれているんでしょうか。
深い問いかけですね。例えば今あなたの目に映っているこの部屋の景色、あるいは窓の外の風景、聞こえているさまざまな音、それはどこまでが感覚器官から入ってきたいわば那のデータで、どこからがあなたの脳や心が無意識のうちに行っている、これは〇〇だ、あれは代々だ、というような意味付けや編集作業の結果なんでしょうかね。ちょっと立ち止まって、ご自身の見る聞くというその当たり前のようでいて不思議な体験を改めてじっくりと味わってみるというのも面白いかもしれませんね。